回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月22日水曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。番組のですね、スタッフの一人がですね、
はい、
ちょっと複雑な顔をしながら私の方に寄ってきまして、
うん、
なんか最近さ、会社の中でお前の顔ばっかり見るんだよって
確かに
ありがたいことにですね、
はい、
まず反権力は正義ですかという新潮新書から先週の金曜に出た本ですが、
はい、
にずりが出ると増刷ということになりまして、
おめでとうございます。
大増刷だそうで、でそれでまた興奮した出版担当の人がですね、
はい、
若干ポスターを作り変えたりなんかして、やってますんで、それが貼られてるのが一つと、
はい、
でもう一つがですね、うん、実は日本放送が、まあ、音声を使いながらちょっと新しいことができないかということで、
はい、
なんか飯田浩司と行く霞ヶ関音散歩っていうですね、これアプリを作ったそうなんですよ。で、うん、それのなんか宣伝がこう置いてあるんで、でこれ大変恐縮ながら私の顔写真が載ってるので、多分それをこう見たらなんかお前の顔ばっかりお前に見られてるような気がするみたいなことになってると思うんですがこれについてですねメールもいただいております。すみれさん、春日部市の方、霞ヶ関を音で散歩できるんですね。新しいラジオの楽しみ方というか、いろんなことができるんですね、スマホがあると、といただきました。まあ、なんかこう音声コンテンツなんていうとよくわからないんですけど、
はい、
要するにですね、美術館とか博物館行った時にオーディオガイドってあるじゃないですか。
ありますね。
なんか絵の前でポチってボタンを押すとこな流れるよとか、
はい、最近だと結構有名な女優さんとか、
そうそう、
あと声優さんとかね、担当されてますよね。
やってたりするよね、
うんうん、
あれの街バージョンみたいな感じで、でなんか地図上にポイントポイントで自然に音が流れるようにできてるんで、アプリをダウンロードすると散歩してるだけでポイントに来るとここはこんなですよみたいなのが流れてくるとね。お試しはですね、これホームページ開いていただくと、そこになんかポッドキャストの音声なのかな、
うんうん、
が再生できるようになってますんで、それでこう見るだけでも、
はい、
感じることができますんで、まあこの辺かなんで霞ヶ関を選んだのかっていうと、霞ヶ関でいつもほつき歩いて取材してるからっていうだけなんですけれどもね、
これまだちょっと私聞きてないんですけど、どうなんですか、こう結構飯田さんの熱量みたいなのこもってるんですか。
まあ、熱量というか、
はい、
なんか小ネタみたいのを話してます。例えば、
はい、
国土交通省の建物の前とかですね、
はんはん、
いやここの地下には実は食堂が3つあるんですよと、あ4つ居住食堂4つあるんですよと、で昔ながらの職員食堂はいち早くスイカとかパスモが使えるようになったとかね。これほら国交省が所管だから、
そうかそうか、
そう、その代わりエディは使えない、
ね、あダメなんだ、
そうそうそうとか、あと最近吉野家が入ったんだと、で吉野家は昼休憩がなくてずっと営業してて夜まで営業してるんで、実は大臣を担当してる SP さんとかがパパッと食べてる姿が見られたりするとかですね。
すごい、
どうでもいい情報がずっ
と入って、面白いですね。でもちょっとクスッと笑えますね、それは。そ
うそう、でもあの辺ってもともとは、うん、江戸時代はこう大名屋敷がいっぱいあったところなんですよ、
うん、
で国交省の建物の向こう側に、憲政記念館の前庭っていうのがあるんですけど、その庭のところが実は井伊直弼の井伊家の屋敷だったりして、
はあ、
であそこから坂下ってったらすぐ桜だもんじゃない、
はいはい、
あこんな短い距離をカゴで行ってたんだみたいなね。
なるほど、
そうなんだ、歩いて行けよみたいな話なんですけどそのぐらい近い、だって歩いて 2,3 分かかんないぐらいですからね、そう、でもそういうもんだったんだとかね、なんか歴史を掘るといろんなことが出てくるんで、それも交えながら、まあ、小ネタを挟んでるという感じですんで、よかったらぜひお聞きいただければと思います、
はい
はい。こちらがですね、先週、これも先々週かも1月の14日から配信となっております、詳しくは日本のホームページなどもご覧いただければと思います。
はい、
さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってまいりました。 た。まあ、一面トップに関しては各紙バラバラという感じですが、産経新聞は新型肺炎について人から人感染と、中国が認めたというのを一面トップに挙げております。今新業アナウンサーもね、定時ニュースで読んでもくれましたが、アメリカで感染者が確認されたと。ワシントン州、まあ、これはシアトルの近郊というか北の方だそうですけれども、30代の男性、武漢に、旅行で行っていたという人がどうやらかかっていたということが出てきました。それから一部報道などではオーストラリアでもブリスベンで、患者が見つかったというようなことも出てきております。まあ、これから春節を迎えるということを考えると、本当まあ言わんこっちゃないというところなんですが、ツイッターでもいろいろところについてもいただいてますね。田の字さん、正しく恐れる、そのためには正しい理解が必要で、でそのためには正しい情報が必要と。中国共産党は隠蔽して情報封鎖に躍起になっているし、感染の恐れがある人は解熱剤などを使ってチェックを逃れようとしていると、それじゃまとめて排除するしかない、自衛のためにはという、まあいらぬそういう、こう風評みたいなものも招いてしまうので、だからちゃんと正しい情報を出せよと言ってるんですけれども、中国はさみだれ式にしか情報が出てこないというところが、これ一番の問題であって、これ対処のしようがないじゃないかというのは、国際社会はもっと言っていいことでもあるし、今になって習近平国家主席が封じ込めだっていうふうに言うっていうのは、どれだけ対応が遅かったんだと。で、それに対して、日本のメディアは中国は適切な対応していたっていうのを、これ日本で患者が発生する前はそんな記事も出ていたっていうのは、一体誰に対して忖度しているんだというのも非常に思うところであります。それから、まあ、ダボス会議、まあ、トランプ大統領の演説、まあ、ダボスはスイス の、まあ、あの山の中のスキーリゾートだそうですけれども、ね、アメリカから一泊二日で行って戻ってくるというので、相当これ強行軍で行ったんだろうなと。まあ、で日本のメディアの報道は冷ややかな反応だったみたいなものが多いんですが、いろいろとこう成果を強調したというところが報じられております。確かにアメリカ足元の経済は減速なのかどうなのかというところですけれども、これ10年ぐらいの景気拡大が続いていて、でその景気拡大っていうのは、何もその高度経済成長みたいな拡大はもちろんしていません。ただ年 2% ほどの着実な成長を続けていると。そうすると年 2% の成長であっても30年続くと規模は2倍になると、まあ、ざっくりとした計算ですけれども、複利計算するとそういうことになっていくので、2% ぐらいの成長は、高度経済成長でも何でもないし、そのぐらいは各国が成長しているのに、なぜ日本だけが、もはや日本は成長しないとかですね、人口がいないから成長しないとか、あるいはこう高齢化が進んで社会が成熟したから成長しないと、とにかく成長しない成長しないばっかりが、出てきているというのも、これも一体どういうことなんだろうなと。まあ、経済が成長しなくてももう一兆上がりの世代の方々はいいかもしれないですけどね、まだまだ現役っていうのは、だって今、70まで働くみたいなことまで出てきてるとなると、もう全世代現役みたいなもんじゃないですか。成長してくんないと困ると思うんですけれどもね。その辺は後ほど今日のコメンテーター、高橋陽一さんと、まあ、昨日おとといと日銀の金融政策決定会合が開かれて、日銀の黒田総裁が会見を行ったなんてのもありますんで、まあ、その辺も含めて取り上げていければと思います。それから一つ気になる記事で、これあんまり大きく取り上げてないんですけれども、日本の土地を外国人が買うことについてなんですけれどもね、これについて、日本経済新聞が少し触れていましたけれども、まあ、この今のところは、日本の土地を外国人が買うということに関しても、例えば原発の周りだったりとか、あるいは自衛隊の駐屯地などの周りであっても、ほとんど規制がないと、ほとんどというか、まあ、一切規制がないと言ってもおかしくないんですけれども、まあ、これに関して、ちゃんとした法律を出そうというようなことが出てきております。まあ、前々から言われていて、本当駐屯地の周りっていうと、まあ、中の動きが見えてしまうと、それはそれで、作戦行動だとかの一部っていうのも バレてしまうということが、まあ、周りの国が、全ての国がですね、日本に対して好意的な国かというと決してそうではないということが、まあ、例えば朝鮮半島であるとか、あるいはその先の大陸などを見るとね、顕著だとよくわかるということもあるので、いい加減規制をしなきゃいけないって昔から言われていたんですが、ようやくここ法律ができて出てくると、まあ、ただこれ記事を読むとかなり悠長というか、今年の6月ぐらいに出る骨太の方針にまず乗っけて、で、来年、21年度の本予算案のところで、盛り込んでいくと、21年度の、まあ、通常国会で、この議論をすると、ちょっとそれは遅くがないかと思うんですが、やらないよりはもちろんマシなんで、あとはどう後押しができるかというところ、まあ、財産権との絡みなどがあるので、相当こう法律をいじらなきゃなんないということがあるので、このタイムスパンになるということではあるんですけれども、まあ、安倍総理が自民党の総裁の任期、まあ、21年の9月には来ると言われてますけれども、まあ、それまでにはぜひやっていただきたいし、もっともっと前倒ししてもいいというような話であると思います。さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、メールやツイッターニュースについてもいろいろいただいてます。外国人の土地購入について、タディさんツイッターです。価値を認めた者がお金を払う、これが資本主義の原則、それを踏まえて単純に外国人の土地購入はダメと言っても、日本人を介するだけになるので、やり方は慎重に考える必要があると。いや、ここが難しい。このね、表と裏のところまでスクリーニングをかけるのかっていうことになると、非常に難しいですが、まあ、そこをやらなきゃいけない、そこにお金をかけなきゃいけないっていう時代になってるのかなという気もいたします。ご意見お待ちしてます。 COZI@1242.com です。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋洋一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週末はセンター試験があって受験シーズン真っ盛りというところですけど、あれ高橋さんの時ってセンター試験共通一次よりも、
ないよ
ないよ
ないよって、だから会話ができないですよね。センター試験何って感じ共通一次何って感じ、全然だから会話できないですね。
どうなんですか、大学に勤めていると、試験官とかなんかそういう仕事って回ってきたりするんですか。
まあ、みんなね、ここではやらなきゃいけないんですけど、ただ私ね、はい、ちょっと面が割れてるでしょ、だから受験生にあんまり動揺を与えちゃいけないっていう理由で、やらないことにしてます。
なるほどね。確かにね、こう気が散っちゃうとかなんとかっていうのもね、
そうそう、というふうに言っといてね、そして全然やらないっていう言い訳です。
言い訳に。なんかそれこそ学校によっては、テレビ出てるような先生でも、交通整理に駆り出されたりとかね、いろいろあるらしいですね。
受験生動揺を与えちゃいけないでしょっていう理由です。
受験生の皆さんね、寒いですけど本当風邪ひかないように
本当に頑張ってください、
はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
1月22日水曜日、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋洋一さんです。では最初のニュース、こちらです。日銀の金融政策決定会合、金融緩和策の維持を決定。日本銀行は昨日、金融政策決定会合を行い、短期金利をマイナス 0.1%、長期金利を 0% 程度に誘導する現行の金融緩和策を維持することを決めました。GDP の成長率見通しについては、今年度は 0.6% から 0.8% に、2020年度は 0.7% から 0.9% にそれぞれ引き上げております。そしてその後会見も行われて、黒田総裁がね、答えたというところですが、現状の景気認識は緩やかに拡大しているそうです。
笑っちゃいけないですね。なんかね、はい、もう工藤さんってあの元役人でしょ、だからもうね、うん、役人答弁を平気でやるっていうんで、もうちょっとエコノミスト行きたくならないといかんじゃないかなと私なんか思いますけどね、
はい、
なんか消費税の影響は軽微であり一時的だと、なんかね、2010年も全く同じこと言ってたんですよね、
だからね、前回の5から8に上げた時、
あの時に同じこと言ってたから、うん、それで3年間苦しかったでしょ、はい、だから今年も多分、今回も多分同じでしょ、一時的ってのは多分3年ぐらい苦しいっていうのは彼はそういうふうに言うんでしょ。
彼にとっての一時っていうのは3年ぐらい
というぐらいなんじゃないですかね、とか思えないですよね。なんかいくらなんでも、
まあ、整合性がないですよね、そのね、
まあ、前回とちょっと違うのはね、まあ、景気対策はそれなりにすぐやるっていうのはそうなんですけれどね、
はい、
でも、まあ、景気対策の中ですればね、うん、まあ、全治3年ぐらいの感じだと思いますよ。
まあね、政府の公式見解もそうですけど、ずっとなんか緩やかな拡大って出てますけど、時間からはどんどんどんどん離れていく感じですよね。
緩やかな拡大ってね、すごく起こったとこからはね、はい、緩やかだっていうからね、前からすごい起こってるんですよ。
ああ、なるほど。
だから緩やかな拡大っていつからっていう聞かないとね、はい、よくわかんない。
なるほどね。そうか。落ちたところの比較すれば。
そう、落ちてゆっくり上がってるっていうのは緩やかな拡大っていう。でしょ。
まあ確かにそうっちゃそうなんだけどなって話ですね。
だからね、これはね、はい、記者の人もね、よくね、質問してね、言葉の意味とかね、
う
んうん、ガンガン問い詰めた方がいいと思いますけどね。そうするとね、結構質問に窮してね、前回並みの影響はあると思う。今までのところ10、11、12の数字を見ると前回並みですよね。はい、前回並みっていうのはちょっとひどいんですよ。あのね、前回 2%、3% 上げたでしょ、
はい、
3% 上げたのと 2% 上げたのは本当は違うんですけどね。
ああ、確かにそうです。インパクトからしたらね、うん、3% の方が 1.5 倍すごいはずなのに、ね。
1.5 倍ね。さらにね、今回は軽減税率も入れてるから、
あ、そっかそっか、
だいぶ本当は違うんですけどね。それが同じっていうのはね、日本を取り巻く世界経済の環境がちょっと違うんで、まあ、悪いんですよ。2010年の時よりかは、今の方が。やっぱり、中国が、非常に悪いでしょ、それとあと欧州もブレグジットは多分悪くなるでしょ、それとあとホルムズ海峡だって、はい、ちょっとどうなるか分かんないっていう不安定要因があるでしょ、それとあと日韓もね、はい、韓国も悪いでしょという感じでね、日本を取り巻く環境はね、2010年よりずいぶん悪いんですよ。ですからね、ちょっと悪いんで、景気対策もよっぽどまともにやって、はい、補正予算でちょっと出ますけどね、あれは大体、1年間は増税分を吐き出すって感じなんですよね。でもちょっと去年の臨時国会の時にやるべきだったんですけど、それ遅れちゃったから、
はい、
あ、ちょっとオリンピック終わった後苦しくなると思いますね。
これオリンピックが終わる終わらないのタイミングで、まあ、キャッシュレスのポイント還元もなくなるし、一応今のところはなくなるとされている、
そうですね、やっぱり、まあ、でもポイント還元ね、正直言うとあれ3000億円でしょ、だからね、消費税の増税って 2% だと 5.6 兆円なんでね、
はい、
それから見ると本当にスズメの
涙
なんですよ、本当に。あと、軽減税率は1兆円だからね。
はい、
だから、5.6 兆円で、1兆円と3000億円の 1.3 兆円の影響はなくなってるんで、で、でも 4.3 兆円あるんですよね。で、その 4.3 兆円吐き出さなきゃいけないんだけど、今回の補正は大体その数字はそういう数字になってるんですけれどね。多分去年の10月からやればね、1年間思ったと思うんですけれど、ちょっとでもね、遅れちゃったからね。なかなか大変で、オリンピック終わった後っていうのは、まあ、秋口ね、
はい、
くらいになると結構大変になる可能性が高いですね。
まあ、15ヶ月予算なんて振り込みをしてますけど、
振り込みしてるけど増税してから15ヶ月予算なんでね、だから1回取ったものをちょっと吐き出すってレベルなんですよ。でそれでもう2年以降は違うでしょ、
はい、
2年以降は増税だけは効くんで、そうするとなかなかちょっと大変になってくるんですよね。
まずは日銀の金融規制策決定会合について足元の経済解説いただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスによる肺炎、 WHO が緊急委員会を開催へ。中国で多発している新型コロナウイルスによる肺炎について、 WHO 世界保健機関は22日専門家による緊急委員会を開催します。WHO では人から人への感染が起きていると見ていて、今後の対応などについて協議する予定です。既に報じられておりますが、中国武漢を中心に日本、韓国、タイ、 それからアメリカワシントン州シアトルでも一人と、うん、それから報じられているところではオーストラリアのブリスベンでも一人、うん、出たんじゃないかということが言われておりまして、うんうんまあ、これから春節で人が移動するところですからね。
旧正月ね。
旧正月
で多分日本が一番多いでしょ。
はい、そのようですね。
たくさん来るんでね、あーって感じですけどね、うん、本当にまあこれあれですよね、人から人へっていうので中国もようやく認めたっていうことなんですけど、はい、こんなに世界に いるっていうのは分かってるし、 WTO の方が先に言ってるっていうのはなんかちょっと、WHO ね、WHO の方が言うんで先に言うんで、ちょっとおかしいですね、うん、もっと早くね、大体これほら、医療関係者が、はい、なるからすぐ分かるはずなんですよね、だからそれは どこが一番最初分かるかって、もちろん一番最初中国が先に発表しないとおかしいでしょと、
うん、当事国ですからね、うん、
それですぐ分かるはずですよね、うん、医療やってる人でってちょっとそれからなってるねと、感染してるって分かったら、うん、早く言ってくれないとね、なかなか困りますわね、こういう、うん、共産党、中国共産党の隠蔽体質かなんかみたいな感じも多少するんですけどね、こういうで、なんかことすごくなったら習近平が絶対抑え込むなんて言ったって、もうなかなかもう無理でしょって感じですよね、これはね、うん、
これなんか報道もそんなに現地でされていないというような懸念もあって、なんか日本でインタビューをしたら、うん、あ、日本でニュースになってて初めて知りましたっていう中国人の人がいたり、ちょっと、ね、予防だとかなんとか抑え込むような話じゃないですよね、
はっきり言えばね、あれですよね、その一番の震源地でね、なんとかしてくんないと、はい、世界中迷惑こむるって、そういうことですよね、
そうですよね、
特にね、日本なんか観光客でたくさん来るわけで、
はい、
そういう人たちで水際で防止しろって言って、もう無理でしょうっていうレベルでしょ、潜伏期間も長かったらどんごん引っかかんないし、なんか発熱かなんかを見るっていうんだけど、はい、それ出ないっていう人もいるわけでしょうからね、
そうなんですよね、
やっぱりだから現地のところできちっとしたことをやってくれて、隔離っていうかね、それしてくれないと世界中に広がっちゃうってレベルなんですけどね、これこの機にはですよね、 WHO の方も中国に対して随分なんかいろんなことを言ってくれないと困るなって感じはしますけどね。
ねえ、ツイッターでもいろいろと意見をいただいております。日本放送では朝6時から番組をやっておりますので、はい、稲友さんという方、新型コロナウイルスへの対応、入国できなくなるから質問票には嘘、発熱していたら解熱剤、咳には咳止めなどでいくらでも入国できるんじゃないかと、基本はこれ申告制ですもんね、
そう、
日本国民のため対策をしてほしいと、
もう本当に震源地のところで、はい、なんか病人を隔離するっていうかね、これしかないと思うんですよ、で一回それ広がっちゃったらね、
はい、
まあ、やっぱり世界中でいろんな人がたくさん行き来してるから、もう広がりますよね、だからせいぜい我々できるのはうがいとか手洗いとか、はい、そういうものしか、インフルエンザと同じだと思いますけどね、それしかできないですね、
まあ、お医者さんなどがね、いろいろこう知見を出してますけれども、今のところは、手洗いうがい、それから一般的にコロナウイルスにはアルコール消毒が効くとされているので、まあ、アルコールによる消毒と、
多分インフルエンザと一緒ですよね、だからその時と同じことをやって、あと もしできるんだったら人混みに行かないようにすると、
はい、
そういうことで自衛をするしか、ね、なくなっちゃうですよね、ないでしょうね今ね、
先ほど WHO の話も出ましたけれども、かつてその SARS が大流行した時に WHO もすぐに動かなかったのが、蔓延に人が買ってしまったじゃないかというような指摘もありましたよね。
そうだからやっぱり初動が重要でね、
はい、
その一番の震源地のところで隔離するっていうのをしてくれないと、まあ、広がっちゃいますよ、こんだけ物流じゃなくて人のね、
はい、
機会があってものすごく大量の観光客も来るわけですよね、それでそれぞれ全部止めるわけにいかないですからね、そうするとやっぱり一番重要なのは本当にどこで起こったかっていうのは、そこで周りで要するに隔離してくれればかなり防げるということですよね。
アメリカなどはその武漢から来る飛行機に関しては一度乗客を別室に集めて、でそこでこうテストをしてから大丈夫だよっていう人は出すというような形を取ってますが、日本の場合は基本同じ動線で動かして、で何かある人は自己申告に頼るという感じの対応になっておりますが、これはどうですか。
これね、多分どういうふうにしてもなかなか難しいですよね。
すり抜けちゃう人はすり抜ける
人はすり抜け、さっきの話もあるけど、多分第三国経由来たことは分かんないですよね。
直行便だけじゃないと。
いろいろとあるでしょ、パターンは。だから、これは水際で防ぐっていうのは限界があると。だから、要するに、その発祥国で、まずきちんと対応してもらうと。
はい、
いうことしかないでしょうね。それが一番大きいと思いますよね。
まずは新型コロナウイルスについてでした。では続いてこちらのニュースです。トランプ大統領、 EU との通商合意なければ自動車関税を検討。世界経済フォーラムの年次総会ダボス会議に出席しているトランプ大統領は21日、ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長との貿易交渉に臨みました。トランプ大統領は EU との合意に自信を見せる一方で、合意が得られない場合には EU から輸入する自動車への関税措置を検討すると話しております。合意できなければ自動車関税を強く考慮するというふうに、まあ、かなり強硬な姿勢を見せたので各国が、速報という形で、報じておりました、
トランプさん、ダボス会議に行ってたわけですね。
なんか一泊二日でという話らしいです、
それはアメリカにいると段階の話が出るからでしょうね。わかりやすいですね、この方は。
まずは外に出たいと。
まあ、それでそのニュースをね、とにかく作りたいっていうのがもうわかりますよね。もう本当にこういう形でやれば、この話がトップニュースになって、アメリカ国内の段階の話がちょっと弱くなるっていうことでしょう。まあ、非常にわかりやすい方だなと思いながら見るんですけど。ただまあね、アメリカ今の経済を考えたときに、まあマクロ経済っていうのはどこで見るかっていうと、要するに失業率とインフレ率が基本なんですよ。それとあとだから GDP ね。でまあどれとってもアメリカ経済悪くないんですよね。失業率はまあ4をちょっと切るぐらいだから、これはもう多分アメリカの中ではね、もう本当に超いい雇用環境っていうことで、
歴史的な低水準だ
そうですね。多分そうですよね。あとインフレ率は2ぐらいですから、これも目標通り、それであと GDP も伸びてるし、多分文句ないですよね。世界の経済の中でざっと見回すとアメリカが多分一番いいですよね。それはもう間違いないから、経済フォーラムでこれを自分の経済政策を誇示してね、要するに誇って、それでいろんな世界の経済人とうまくやったっていうのをまた国内で喋りたいんでしょうね。
俺は行ってきてガツンと行っちゃったんだ、
やったよと。これで最初の出だしがこの EU だな、もう向こうもびっくりこうって感じになってね。だからまあうまいといえばうまいですよね、大統領選に向けてね。これで段階の話はすぐもう終わらせたいからっていうので、なるべくその間には影響が出ないようにいろんなことやってるっていうふうに私なんか見ますけどね。
アメリカはその景気の拡大が10年ぐらいに及んでると言われてますけど、これそろそろこう下降線にとかってあるんですか？
もちろんちょっとはあるかもしれませんけどね。ただ景気循環でもなくなっててね、じゃあまともな経済政策すると10年ぐらい薄いくっていうのは前から言われてました。
は
あ。だから別にそんな大した話じゃないんですけどね。要するにインフレ目標をきちんとして、必要な必要に応じて、財政政策をきちんとやると。だからアメリカなんか時々なんかいろんな国からドルを集めて、お金集めてね、ちょっと大盤振る舞いしてるって批判する新聞もありますけどね。それは全く間違いですよね。だって統合政府で見てた時にアメリカの債務ってほぼないって、日本とほぼ一緒ですからね。だからあんなんで全然何も心配することないんですよ、財政破綻なんて。要するにクレジットデフォルトスワップっていう保険料みたいなやつだって 0.1 ぐらいですからね。もうまず200年間破綻しないってレベルですよ。
計算上200年破綻しない、
というそのぐらいじゃないと、そのぐらいあんだけ低い保険料にはならないです。だからこれはね、何も心配しないで、トランプのやってる経済政策は結構正しいですよ。だからそれも誇りたいって気持ちも分かりますけど、あと世界経済悪いでしょと、欧州ダメでしょと、ブレグジットでダメでしょ、アメリカがいいんだぞって言いたいんでしょ。
唯一ここまでちゃんとやってるのはアメリカだけじゃないか、
アメリカが世界引っ張ってんだろって言いたいだと思いますよ。それはあんまりね、間違ってないんですよね。
確かにアメリカの財政赤字に関しても、明日は赤字だと、もちろん日本ももっと赤字だみたいなことをこう書くメディアは多いですね。
多いですけれど、全然そのデータはそうなってないし、例えばアメリカの国債が破綻するっていう話が、マーケットで話したら、もうちょっとおかしいねって言われちゃうレベルなんですよ。全然そんなことないと。当たり前じゃないと、全然悪くないじゃないと、財政状況悪くないじゃないって、もうすぐ言われちゃいますよね、今だとね。
朝日新聞のインタビューで、アメリカの財務長官も務めたローレン・サマーズさんが、
同じことを言ってるんでしょ、私と。
そう、
統合政府だから、でマイナス金利でもってやれって言うんでしょ、私普通なんですよ、言ってることは世界の標準なの、こんなのを言う人たくさんいますよ。日本の新聞っていうか、日本だけ言わないだけ、
とにかく借金が借金があって
不思議でしょうか。だから 東京政府で見ると当たり前なんですよね、だからそこで借金があのネットでなければ、はい、全然財政は大丈夫って当たり前です、
まあ、
ファイナンス論の基本ですよ、グループ決算で見て大丈夫だったってそれだけです、
以上おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。敵対的 TOB。 旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスは昨日、工作機関大手の東芝機械に対して株式公開買い付け TOB を実施すると発表しました。東芝機械は他の既存株主に新株予約権を無償で割り当てる買収防衛策を発動する構えです。買収する会社の経営陣などの同意なしに買収を仕掛けることが敵対的 TOB と、まあ、ガチンコでやるぞっていうことなわけですか、これは。
敵対的というとなんか、はい、おどおどおしいし、
そうですね、
サラリーマンの人から見ると、会社が取られちゃうのっていうふうに思われるかもしれないけれど、まあ、これは株式市場では、まあ、ごく当たり前っていうか、ちゃんとした手段なんで、敵対的でも、まあ、有効的でもそうなんですけどね。
はい、
ある意味で有効的っていうのはちょっと慣れ合いでね、ただ単に株価釣り上げるだけと、そんな感じもしますけどね。
あ、なるほど。
そういうふうに思えるとね。
そうか。
うん、
じゃあ、字面だけで有効的だからいいっていうような、なんか、ところでもなさそうですね。
逆に言うと、経営陣 OK ってことは、実は高値でまた買い戻すって話になってて、株価釣り上げるって話に結果的になりがちなんですよね。
ああ、なるほど。
だから、本当に言うと、敵対的っていうのは普通かもしれなくて、要するに、経営陣に対してね、もうちょっと他の経営陣を用意したらもっと良くなりますよって言ってるような、言ってると一緒ですからね。
なるほど、なるほど。
だから、ある意味で、なんていうかな、こういうふうに狙われる企業は、どっかに隙があるのは間違いないんですよね。
そっか、株主構成変えないと経営陣を変えることはできないから、まあ、敵対的 TOB っていうのはそういうことなんですね。異議申し立てみたいなもんですね。
まあそうでしょうね。だから要するにこういう時に本当に、ガチンコでやるんでしたらね、
はい、
ちゃんとこういうふうな人が経営陣がいますよっていうふうに用意しておかないと、まあ、ただ単にまた買い戻してもらうって話になっちゃうと、実は敵対的って言っても実は大した話じゃなくなっちゃうんですよね。
株価の釣り上げってことになると、あんまり露骨にやるとそれは市場の操作じゃないかみたいな。
まあこれはこれで OK っていうことになってて、市場操作とは違うっていうことになってるんですけどね。ただでも、はい、場合によってはね、そういうふうに思われるかもしれないから、はい、ちゃんとだから村上ファンドの方もね、はい、きちんとしたね、経営者とかなんか用意してないとね、これはおかしいですよね。そうすると逆に言うと見透かされるから、
はい、
やった時に変える経営陣がいないとね、実は大した話じゃないんですけどね。本当は経営陣変えるってくらいにした方のが、じゃあ自分たちとりあえず支配権持つ、それで経営陣変えて立派な会社にしますって言うんだったら、従業員の人も本当ハッピーですよね。
まあ、今回村上さん側の主張としては、株主価値の向上と ROE 自己資本比率、自己資本利益率の向上を実現するためと、まあ、株主への還元が少ないじゃないかと、で内部留保をもうちょっと吐き出せというようなこう主張もあるようですね。
まあ、だから要は経営陣がちゃんと経営してないっていうことを言ってるだけでしょ。だから自分たちだったらもっといい経営陣選べますっていうのが背景にないとね、
はい、
ちょっと迫力もないですよね。
まあ、これもともとは東芝の関連会社だったわけですけれども、2017年3月経営危機だった東芝からグループ離脱していると、もうだから名前もこれから先変えるつもりらしいですね。
まあ、ある意味でだから東芝という大きな、ね、株主がいないからこういう TOB もできるのかもしれませんけどね、要するに不動株がたくさんあって、それで自分たちがもし支配権持てば、ちゃんとした経営陣を選べるということだと、みんなに社会的にもハッピーなんですよね。そうじゃなくてただ単に株式やっててね、
はい、
あと裏でつながってる話になってたらね、
俺
は何やってるのかなってことでしょうけどね。
確かに働いてる人がすると不安なのは、その株主価値の向上とか株主資本主義みたいなものが行き過ぎると、従業員に回ってくるはずのお金全部株主の方に行っちゃってとか、コストカットでリストラってなると怖いよねっていうような、まあ、一般的なこれは話ですけれども。
でも会社は誰のものかっていうね、永遠の、
はい、
疑問があるんだけど、はっきり言うとこれ株主のものなんですよ。これは経営陣のものでも何でもない、従業員のものでもないんですね。これはもうはっきり言えばそうです。株主のものなんです。
資本主義社会である以上は。
だからそれは変な株主来たら、はい、実は今雇用環境いいからね、他に行っちゃうっていう手もあるんですよね。だって人手不足でしょっていうことでね、はい、だから同業他社にポッて移っちゃうとかね、
技術があれば、
できるでしょ、
確かに。
だからそういう意味、そういう意味でね、はい、活力がある方のがいいんですけどね、ある程度緊張感があってね。
敵対的 TOB、 今日のキーワードでした。さあ、ツイッターご紹介します。6時台に、外国人の、土地の売買について、特に結構安全保障上問題のあるところ、駐屯地の隣だったりとか、空港や原発のあたりっていうのは、規制するような法律を検討っていうニュースをご紹介したんですが、ツイッター磯六さんです。うちは実家中国企業に売りました。2000坪です。存続などを考えると、やはり欲しい方がいるときに売った方が、相続ですね、多分ね、相続など考えるとやはり欲しい方がいるときに売った方が利があるんで、残念ながら残されてもどうにもならないのが正直なところです。ちなみに農地ではないですと、いただきました。
この話ってずっと昔からあってね、
はい、
実は外国人土地法、収容法っていうのがあって、戦前に、その法律で規制できることはできるんですけどね、あまりにちょっと古すぎるっていうので、検討っていうことだったんですけど、3年前にある党からね、議員立法でも出したことあって、その時に安倍さんの答弁は検討しますっていう話だったんですけど、3年も経ったのっていう感じですね、正直言うとね。
だからこの方の土地もね、中東地の隣とか、
だから安全保障上問題なければ別にそれはそれでいいんだと思いますよ。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。政府主催の東日本大震災の追悼式、来年での終了を検討。
政府として行う追悼式については、発災から10年となる来年まで実施をしたい、こういうふうに思っています。それ以降、再来年以降については、その時々の情勢を見ながらですね、判断をしていくと、そういうことになるだろうと思います。
菅官房長官の昨日の会見の様子を聞いただきました。菅長官は昨日、政府が主催する東日本大震災の追悼式について、発生から10年の節目となる来年の開催を最後とする方向で検討に入ったと明らかにしました。11年目以降は被災地での開催も含め、式典の在り方を再検討していく考えを示しております。昨日の閣議では、9年目となります今年の3月11日の追悼式典を、例年通り東京千代田区の国立劇場で開催することを決定しておりまして、その発表と合わせてという感じ、会見での表明でありました。
10年経つんですね。
もうそうですね、そのぐらいが経つと、いうことになりますね。先日1月17日に阪神淡路大震災から25年ということがありましたけども、追悼式典は、神戸市の東遊園地で行われてますけれども、あれは国の主催ではないというあたりも勘案しつつということもあるんでしょうかね。
地元でやるっていうのが普通かもしれませんね。復興庁っていうのも10年の次元だったんですけどね。
もともとそうです
ね。ただ復興庁自体はもうちょっと延長して長くやるっていうことになってみたいですけど、どっかで、だんだん国の話も少なくなっていくんでしょうけどね。今どうなんですかね、どのくらい復興したんですかね、なんかずっと数字見てるんですけどね、なんかインフラはほとんど終わってんだけど、意外にそうでもないのが随分あったりしてね、どっかでこれちゃんと検証して、その進捗状況をきちんとやってから、こういうのはなんていうか、追悼式の姿って決めてもらいたいな気もしますけどね。
やっぱり福島と宮城岩手で、原子力災害があったかなかったかというところもだいぶ違うということも言われてます。福島に関しては、常磐道であるとか、あるいは JR 常磐線もね、今度3月14日に、全通するとそういうことになって、
だいたいようやくっていう感じなのかもしれませんけどね。でもあの時は本当に原発の話ちょっと残念でしたね。本当に残念っていうのはね、野党政権だったんですけどね、実は党首会談、党首って集まってね、いろんな検討ってのあったんで、
与野党会談があった、
私みんなの党の渡辺芳美さんのところだったから、そこでアドバイスしたんですけどね、原発の話をすごくしてね、とにかく米軍に頼むのが一番いいと、頼めば要するにいろんな危機管理能力ってあるでしょ、要するに空母なんかでも事故が前提になって って、いろんなことを考えてるっていうのが、あの、現場なんですよね。だからそれがやっぱり一番慣れてるのが米軍だからって言って、だいぶ強く言ったんですけどね。あんまりもうその、あの、見え張んないでと。
はい、
で、ちょっと悔しかったのは、その後に、あの、電源喪失になっ なったんだけど、
はい、
あの、あれ、電源車が言ってるんですよね。言ってるんで、プラグが合わなかったってレベルなんで、
はい、
あれだったらね、絶対に米軍だったら、機械を壊してでも、うん、電源を、電線引き出してでもやったと私は思いますよ。
なるほどね。
戦場でやったらこんなのプラグがないなんて言ってるわけだ、言ってられないじゃない。
うん、
繋げばいいんだから。
電源はあるんだろうと。
あるだろ、来てるんだろ、プラグの問題でしょって、うん、そこを壊せば、線はあるでしょっていうレベルでしょ、う
ん、壊して線を引き出せ直接繋いじまえばいいんだよ、
うん、だって家だってすぐにやるじゃないって時々ど、プラグなかったらどうしようもないから線を引き出してってやるじゃない。
うん、
それやれば多分大丈夫だったんですよね。
うん、
残念だ、しょうがない。電源がないからって帰っちゃうってわけわかんない。あ、電源、コンセントがないから帰っちゃうってのはわけわからない。
アダプターがないなんて言って。
そう。あるでしょって。どうせ いずれ、ぐちゃぐちゃになっちゃうんだからっていうレベルなんだよ。壊しちゃって構わない。
確かにアメリカ軍はそう考えると、ね、原子力空母ですもんね。
絶対にやる。なんかね、コンセントがないなんて言ってらんないから。もう何でもや、あの、できることはやるってレベルですよ。だからあれはね、非常に残念だったですね。
今日の読売新聞に、まあ、安保60年というところでの検証記事などもありますけど、はい、そこでその東日本大震災当時の、まあ、アメリカ軍との共同の話っていうのも出ていて、まあ、あの共同の指揮所を防衛省内などに作ろうとしたんだけれども、当時の菅政権は、あの官邸と、アメリカ大使館とのラインでやろうとすることにこだわって、結局あの軍同士のっていうのが最初連携がなかなかうまくいかなかったんじゃないかというような指摘もされていますね。
その軍ってあのなんか いろんなところことを想定してね、最悪のことを想定してる組織なんでね、はい、ああいう時には頼った方がいいんですよ。だってあの原子力って、
はい、
あの制御するっていうのは原爆を作ってる人じゃないけど制御ってできないの。制御しなくなったのが原爆なんだけど、制御すると原子力発電になるんですけどね。で日本の場合原爆作ってないからちゃんとした制御できないんですよ、はっきり言うと。
原理上のことは分かってもやっぱ実際ってことですか。分かっても
実際 あのそのどこがクリティカルな話限界になるかって分からないじゃないですか。なので いざという時にどうしたらいいかとかね、
はい、
でも多分原子力空母を管理してる人っていうのは全部考えてるはずなんで、暴走した時まで。
結局核分裂の連鎖がある一定まで行くと、破壊的になると。
なる、確実になる。だからそれをどうやって防ぐかっていうのが重要でしょ。で結果的にあの、まあ、あの冷水できなかった、冷却できなかったっていうだけですからね、あれ。で一時はちょっと自家発電で何とかなってたわけだから。
はい。その時に、発災直後はね。
うん。その時に電源車つないで、電源車さえつなげれば、あとそこに、あの、なんかエネルギーを供給すれば、ずっと電気が動くわけで。これは大丈夫だったはずなんですよ。
まあ、そのあたりの反省も含めて、まあ、この10年、を迎えるという、
いい機会ですよね。こういうのも全て含めてね、
はい、
あのきちっと検証してもらってやるって、今後に残すって。そうじゃないと何のためだったの、何のためにあれやってたのっていう感じになるじゃないですか。
まあその災害派遣などのありようについてっていうのも、先週防衛大臣があの閣議後の会見でも答えてましたけれども、まあ、これだけ災害が多いと、で災害派遣で、自衛隊全体で300回ぐらいの訓練がキャンセルになったと、で、結構一回派遣されるとずっと長引くというのもあるから、その辺をそろそろ整理したいというような問題提起をしてましたね。あんまり報じられてませんでしたが、
そうですね。まあ、あの自衛隊ってすごく役に立ってるわけなんだけど、まあ、使いすぎちゃダメですけど ね比例しちゃってね。
東日本大震災の時は延べで10万以上の方々が従事したと、
そうそう。だからまあ日本で今自衛隊を憲法のどのこうのって言ってますけどね、
はい、
なんかのんきな議論ですね。
まあその前にやらなきゃならないこともいっぱいあるしと
でもこの災害はあれですよね、
はい、
あのねさっきの景気の話じゃないけど、マイナス金利だからインフラ整備で非常にね、マイナスゼロ金利の時にはどんなインフラも OK でね、もうどんどんやった方がいいですね。だから この際ね、
はい、
あの人が大なかなか大変っていうこともあるんだったら、インフラだけでもせめて物の方だけでもきちんとやった方がいいというレベルだと思いますよ。だから断ることないんですよね。でね、今ほら公共投資の割引率が 4% っていう高いのに15年も見直してないんでね、
は
はい、海外は毎年見直して、ほぼゼロ割引率。ゼロか 0.5。ドイツ、この間調べたら 0.5 だった。
あ、これだった
らいくらでも公共投資をしますよ。要するに割引率が高いっていうのはよっぽど利益がないとやっちゃいけないっていう風なレベルになる、はい、っていうことになる。この間あの飯田さんのあの会でやったでしょ、
そこまで言うかザ・ライブ、ね、う
ん、あれね、海外で見るとみんなね、はい、0.5 とかね、そういうレベルなんですよ。日本だけおかしい。日本は金利もっと低いんだから、もっと低くてもいいっていうレベルな
ん
で、
うんうん
うん、なんかおかしいな、まあ、あれは。
単純な比較はできないですけど、それこそ利回りで考えたら 4% も利回りがつくなんていう事業って、
まあ、ないでしょ。
ないですよね。
だから公共事業はそのくらいにハードル高くしてるんですよ。
でもそんな 4% もするような事業を公共事業でやると、かえって民業圧迫になりますよね。
おかしい。今おかしいの、完璧に。だからもっとね、なんかね、現実を見てね、インフラ整備なんかお金でできるんだから、
はい、
要するにお金でできたり物でできるところはなるべくやると、あと、ね、できないところはやっぱり人手で補わなきゃいけないんだけど、ということでうまく物と人のバランス考えないといかんですね。
これここ20年もうちょっとですかね、ずっとこう公共事業忌避論みたいなものが幅を利かせて今もいるかもしれないじゃないですか。
ね、昔私国交省にいた時なんで、時の話のこの 4%、 その時見直して、こういうふうに見直して、それはその時のデータでやったんだけど、はい、その後15年間やってなかったんで、私もびっくりこきました。
はあ。
なんか自分毎年やってると思ってたら、やってなかったなって聞いて驚いた。
なるほど、うん。現状に合わせればと。それこそ諸外国、ドイツもこうなってますよって。
アメリカも。どこでもそうなんだけどね。こんな当たり前じゃない、毎年やり直すなんて。うんうん、それやらない。サボってるんだよね。
う
ん、
そうですよね。
ひどいね。
ドイツの財政政策とか大好きな新聞社の方とかいっぱいいますもんね。ぜひ見習っていただきたいですね。う
ん、真似るだけでいいんだけどね。
東日本大震災追悼式の話から、まあ、公共投資のあり方までお話しいただきました。このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。